皆さんこんにちは。この番組流行りもん通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日も本ネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード246、1月14日の配信でございますけれども、
うめうめうめ、
1月14日ですよ。前回だったかね、成人式18歳の人が出るんじゃないか問題みたいな冒頭に話してたような気がするんですけど、
話しましたね。
なんか乃木坂メンバーがどうこうみたいなね、話しましたけれど、
20歳なんだか18歳なんだか、
どうやら20歳らしいね、今まだ。
あ、そうなんだ。
おう、20歳メンバーが一応やってました、この前見たら。
まあでも確かにお酒飲んでるっていう報道あったもんな。
そうなんかね、やっぱりお酒の関係があって、その成人式になるとお酒こう飲んだりとか、その後みんなで集まってなんかこうパーティーとかやるってなると、まあ風紀が乱れる問題がどうしてもそこかしこで起こるので。
まああと普通に18歳この時期成人式結構酷だよね。
あ、
宗教共通試験だもんね。
そうだよね。浮かれてる場合じゃないよっていう話だからね。
結構あと誕生日次第で出る人出ない人が分かれるから、こう。
あ、そうだよね。
受験的に不利だよね。
不公平感出ちゃうっていうところもあるんでしょうけど。まあまあ、なので、ま
あ。もろもろ問題あるんでしょうな。
まあ、成人式っていう形ではなくて、なんか、20歳お祝いする会みたいな感じになってるようですけど。
なるほどね。よくある自治体に委ねられる系ですね。
そう。その会の名前はもう各自で決めてくださいみたいな感じらしいですね。それがなんかいいのか悪いのか分かんないけど、まあまあでも長年続いたその20歳ということをお祝いする会として、まだ一応文化としては残ってるって感じなんでしょうね。まあそんな元成人式ネタをね、冒頭にお話ししましたけれども。
なるほどね。
収録的に言うと1月に入って初の収録なんですよ、我々はね。
あ、そっか。そう言われればそうか。
そう、もう、いや、年末にもう1月の頭になっちゃってるから、あれなんだけどさ。そうなんです。前回は、まあ1月分配信しましたけれども、まあ言うても年末に撮ってるわけですよ。
うん、そうですね。
だからまあ、ちょっとこの1月入って改めてってことなんですけど、まあ、だから年末に引き続いてホネストは疲弊をしております。
まだ年明けてないの、うん、はい、それとも年明けすぎちゃったの、どっち。
いやいや、もうだから2023年の13月です、今
送ってますか。
そうですね、13月ですね、私にとってはね。
なんか数週間後のオムニバスハヤツとかでね、こう、あ、今14月ですか、15月ですかみたいな、こうお便りがこうバシバシ届くことを待ってます。
そのビンゴ別にいらないんですけどね。
15月ビンゴ来たーとかになると。
いや、いつ読まれるか分かんないから、今送っても。まあまあ、そんなわけで、1月14日の配信でございますけれども、まあちょっと疲弊してることもあり、今日のテーマは本当にもう何でしょうね、今までにないぐらい緩い内容になっております。
緩い内容なのか。
まあ緩いんですけど、ちょっと、まあまあ意味のあるものに少しでもしたいなというふうに思っているので、今日のテーマはですね、もうタイトルひどいですよ、もう皆さん見ていただいてると思いますけど、タイトルはですね、ホネスト年始にお金を使うというですね。なんかアニメの、
ね、もうどこラノベだよこれ。
誰も聞きたいとは思わない内容かもしれないですけど、
フリーター家を買うドラマーかな。
いや、本当ですよ、ドラマーにしたらもう
二宮かホネストかみたいなとこあるよね。確かに
1話にもならないと思う、この
2時間特番かな。
2時間特番にもならないんだから、うち今回多分1時間大幅に割り込むと思います。
マジで。
まあということで、ちょっとホネストって基本お金を使わないで有名なんですけれども。
そうですね、ゼニゲバですもんね。
ゼニゲバじゃないんだけどね、
ゼニゲバの大富豪っていうので有名ですよね。
それただ蓄えてるだけなんだけど、それ。まあまあ、でもそのあんまりお金をね、自分のものに買ったりっていうのは普段あんましないんですけど、やっぱり断るごとにこう大きなお金がこうごごっと出るタイミングっていうのはあるんですよ、私にも。
はあ、ははあ、
で、ちょうどそれがこの年始のタイミングでございまして。まあ、今日はその何にお金を使ったのかっていうところをね、ちょっと皆さんにお伝えしていこうじゃないかと。これ、今の時点ではものすごくつまんなそうな回だと思いますけど。
全然想像がつかないね。
一旦最後まで聞いてください。え、ホネスト、え、みたいになりますから。
そうなの？
はい。ということで、早速本編に入っていきたいと思います。小江さん、最近なんかお金使いました？
それはやっぱりこう、大きな買い物って意味だよね。
あ、まあまあ、こまごましたものはね、それ使うと思うんですよ。まあ日用品買ったりとかは使うと思うんですけど。なんか比較的大きなお金が動いたな、みたいなタイミングってあったりしました？
なんだ ?2023 年一番大きな買い物なんだ？何買った？プレステ5買ったのいつ？年始？あ、でも今日ね。23年の年始？
お
ー。プレステ5じゃな、あ、でもテレビ買ったな。でもテレビとプレステ5だったらプレステ5の方が高いな。
あ、そうなんだ。
うん。ちょっとあのテレビがついに寿命で倒れましてね。
あら。
13年か14年選手ぐらいだった東芝さんが、東芝起きろ東芝ってなったんだけども、二度と起きませんでね。しょうがないか、ヤマダ電機行こうって、ヤマダ電機で安いの欲しいですって言ったら、あ、これ今ちょっとあの、処分中のやつで、これで不内なんですけどもいいですか？あ、それでいいっすよって言ったら、あ、これ、プライム TV 見れんじゃすごい便利っていうのが、2023年中にありましたけども、確か3万か4万ぐらいのテレビなんですよね。
あ、そうなんだ。まあ、でもそれでプライムビデオ見れるんだったら、結構いい買い物ですね。
もう、ファイアスティック TV がゴミになりましたね。いらねえじゃん、もうこれ、つって。
必要ない、確かにね。まあ、使ってあげてもいいですけどね、別に。
うん、すごい、テレビでそのまま YouTube が見れるとか言って、こうね。
それは確かに。
これが最近のテレビか、とか言ってもう。ドカデンみたいな、まあ、ドカ
デン。同じタイミングで言っちゃったよ。まあまあ、でもそうですか。テレビね。まあ、テレビ比較的大きかったり。まあ、PS5
も
そう
です
か。でも
PS5 のが金額的に高いんですよね。
あ、まあまあ、そうですね。10万いかないですけど、5万、6万とかもそれぐらいの、
すいませんね。なんか、庶民的な買い物ばっかりで申し訳ございません。
いやいや、あれでも
なんか、ジャクリさんのポータブル電源の一番いいやつとか買っとけばよかったんですけどもね、買ってないんですよね。
まあそんなわけで、これ年始、まあ何買ったのかっていうところなんですよ。
うん。
ね、ホネストが今日のテーマというか、まあまあ今日はホネスト年始にお金を使うという話題ですから。
うん、うん。
まあ、誰が興味あんねんって自分でも思ってるんですよ。思ってるんですけど、僕的には結構大きめの話なので、金額的には。はあはあ、ちょっとそれをテーマに話していきたいなと思うんですけれども。まず一つ目ね。
うん。
何を買ったか。
何を買ったか。
これは結構長い間悩んでたものだったんです。
ほうほうほう。
もう、今から約、今年2024年でしょ？もう15年前ですよ。15年前。
15年前？
15 年前から、まあ、使ってるあるものが家にあるんですけれども。
2009年。
はい。わかりますか？小江さん。2009年といえば、かけらじがスタートした年ですね。
はや通内ではあんまり話に出ないですけども。
うん。
稀に裏で話してるかけらじマックスかね。
そうですね。
あ、合ってた。皆さん知ってます？かけらじマックっていうこう、MacOS 10点何本ぐらいの、あったんですよ。こう、スノーレパードの次かな？かけらじマックっていうのがあったんですよ。あれあれあれ。
そうなんです。今回、私の、まあ、人生の中でも比較的大きめの方の部類に入るかな、と思ってるんですけど。
うん。
私のね、今のこの収録時点では、まだ、その前のバージョンの、パソコンを使ってるんですが。
はあ、はは
あ、私、その収録は iMac を使ってるんです、今。
はあ、ははあ、
で、iMac って皆さん Mac 使われたことない方は、ちょっと想像しにくいかもしれないんですけど、
ね、要は、モバイルオーダーとかできるんですよ。
モバイルオーダー別に誰だ、どこでやってできるだろう。
ハンバーガーと、で、モバイルオーダーとかカスタマイズって言
ってもiMac、そっちの Mac じゃないんだよな。
iMac。ピクルス抜いて、ケチャップ抜いて、みたいな
こと。違うんですよ。うん。
え？
モバイルオーダーできるの。スマホの方だしね、どっちかっていうとね。
Mac でね。
そっちのマック
じゃない、ね。食べたいですって言ってね。ゴジラバーガー食べたいですって。
タラッタッタッターの方じゃないんです。
I love me!
違うんです。パソコンの方のね。
うん。
アップルが出してるマックの方ですよ。
マッキントッシュの方ですか？
はい、マッキントッシュの方なんですけど。
はあ、はあ。
その iMac っていうのはどういうものかっていうと、
うん、
要はディスプレイ一体型のパソコンなんですよ。
まあ、でも、一番マッキントッシュ感あるやつですよね。
あ、まあまあまあ。
iMac か MacBook かですよね、なんかね。
そうそう、MacBook になっちゃうとね、ラップトップだから、うん、まあ持ち運びできますっていうタイプなんですけど、まあ、
うんうん、
iMac の方はディスプレイがあって、そのディスプレイの中に、全部内蔵されてる、コンピューターが内蔵されてるっていうようなものなんですよ。
オールインワン。
そう。で、その iMac をずっと使ってて、で、年式的に2009年なんです。で、年式的にっていう話をしてるのはなぜかというと、このパソコンもともと、僕が買ったものじゃないんですよ、最初は。だから、まあ、かけらじ Mac っていうふうに言ってるけれども、最初の数年間はね、まあ、正直なところ、僕の手元にはなくて、僕の会社の後輩が買った PC だったんです。
はあ、うん。
で、その後輩が会社を辞めるタイミングで、
辞めるタイミングで。
ちょうどその子がね、海外に行きますと。
はあ。
だから、パソコンいらなくなりましたと。
ほう。
で、その iMac を一緒に買いに行ってたんだよね、その子と。一緒にじゃあパソコン選ぼうよって言って、
うん。
同僚だった時に買いに行ってっていう経緯があったから、これもし、うん、ホネストさんいるんだったら、
うん、
これ、譲りますというか、まあ、いや、安い金額でお譲りしますよって言われて、もちろん、ね、こちらからお金も支払ってっていうような形で、引き取ったんです、途中で。
はぁ、あ、はぁはぁ。
それがね、2012年とかぐらいだったと思うんですけど。でも、まあ、その前の3年間、でも2009年、のモデルなので、
うん、
まあ基本的にはその15年使ってる、まあね、トータル
製造からは15年経ってると、
そうそう経ってますっていうような PC なんですよ。で15年まあ経ってるので何が起こってくるかというと、
ほう、
まああんまり Mac 製品15年使ってる人もなかなかいないと思うんですけど、
まあいないよね。だってもう Apple さん側がねやめてくれよっていうスタンスだからね、基本的にね。
そうなんです、そうなんです。まずね。その2009年式だと OS が更新できなくなるんですよ。
そうだよね。
はい。で、一回その機器が訪れたんですけど、
おう、
その時はね、メモリを増強して、増強することによって無理やり新しい OS を入れたのね。
無理やり。
頑張ってくれと、そこは。で、無理やり入れて、で、それで今しばらく使ってるんだけど、一回その機器を乗り換えたんだけど、結局またその OS 更新できない問題が勃発して、で、そこから OS を更新しないで、騙し騙し今まで使ってたんですよ。
もう、計、都合2回騙し騙しってことだよね。
あ、そうそう、都合2回騙し騙し iMac なんですよ、これだから。
すごいぜ。
で、そうするとね、何かっていうと、過去の例でいくと、
うん。
もともと我々スカイプで収録してたじゃないですか。
懐かしいね。スカイプですって皆さん覚えてます？スカイプのこと。
もう今スカイプ使ってる人どれくらいいらっしゃるかわかんないですけど。
ありましたよね。なんかね、こう、なんか、インターネット老人会だなって感じしますよね。
そうそうそう。
そっちは MSN ライブメッセンジャーだって。え、ごめんなさいね。
でももともとスカイプで我々収録してたんです。
懐かしいな。
で、スカイプで収録してると何かっていうと、OS が更新できなくなってくるんですね。うん、自動的にスカイプも更新できなくなってたんですよ。
スカイプがね、もうね、お使いのバージョンだともう動かないっすよっていう、スカイプ側に切られると。
そうそうそう。で、スカイプで一回切られたんです。で、そのタイミングで、ちょっとスカイプやめようと、ね。なりまして。
言われてみればそんなことあった気もするなぁ。
で、別の、まあ、収録スタイルに変えたわけですよ、そこで。で、そこからスカイプとは、まあ、売買しまして。
何年スカイプ使ってたんだって話ですよね。
結構長かったです。
皆さん思ってるでしょ？でもね、ほんと結構長い間スカイプだったんですよ。ハヤツってね。
で、ある時期からディスコードにね、今収録が変わりましたけど、まあ、紆余曲折あって今ディスコードに落ち着きましたけど。
ね、もうしばらくはもうディスコードに対する不信感がやばかったからね。なんだお前みたいな感じでやってましたからね。
でもまあまあディスコードで通話だけして、収録はお互いにのパソコンで収録する形態に変わったじゃないですか。
そうですね。
だそれによって、 音質を気にしなくてよくなったんですよね。その通話する音質を。
もう、ハルさんにね、こう、お咎めでハルさんに、こう、別々で撮ればいいじゃないですかって言われたら、ちょっと目から鱗ですよね。
そうだった
みたいな、ね。そんな方法があるみたいな。
まあ、それがちょうどリニューアル直前ぐらいでしたよ。我々のね。
そうですね。で、400何十回とかの頃
で。そうそう。だから、そこからは、なんか OS によって、この収録が止まっちゃうみたいなことは、基本なくなったんですよ。
なるほど。
はい。で、そうなると、まあ、僕普段使ってる中で何の不自もないわけよ。
まあ、特殊な作業をするわけでもないんだもんね。決まりきったことにしか使わないんだもんね。
そう、決まりきったものにしか使わないし、僕の iMac に入っている Adobe は、
うん。
Creative Cloud じゃないから。
じゃないから。
あの CS5 なので。
もう CS5 もな、十何年前のソフトじゃなかろうかという気がします
けど、はい。買い切りのね、その当時はまだ買い切りの Adobe を持ってたから、
から、
それがまだ入っているし、逆に言うと今のこの iMac では CC は動かないんですよ。あの、受け付けませんって言われちゃったので。
OS 問題かね。
そうそうそう。だから僕はその CS5 ですごく満足してるし、今でも CS5 を使ってるんですけど、Adobe はね。
はあ、はあはあ、はあ。
まあ、だから、この環境においては何の問題もなかったんですが。
ですが。
ここ、2023年の中旬ぐらいからですかね。
中旬ぐらいから？
いよいよ。
うん。
ちょっと初期症状が出てきたのが Chrome だったんですけど。
ほう。
Chrome があなたの OS にはもう対応しませんからセキュリティ甘くなりますよっていう警告を出し始めたんですよ。
ブラウザに見切られる。
いやいや、待てよと。俺のパソコンはもう新しい OS には対応できるようになってないと。
おーおー、もうどんどん、どんどんね、こう足切りが上がっていくよね。
そう。まあでも、まあエラーを吐くだけで、別にブラウザ使えるんですよ。
は、はあ、はあ、
だからまだ騙し騙しいけるわけ。
都合3回目の騙し騙しが入ってきて
る。そうそうそう。まあでも、いけるいけると思ってたら、今度は、チャット GPT を使うために入れていたマイクロソフトのエッジがですね、
うん。
あの、起動すらしなくなったんです。
起動しなくなる。
ボタンが押せなくなって、なんか侵入禁止のマークみたいなのが、そのアイコンの上につくようになっちゃったんですよ。あ、こんな風になるんだ、みたいな。そんなことになりましてですね。これはいよいよちょっと、パソコン変えないと本当にまずいなっていうことになってきたわけなんです。
もう、そうだよね。このインターネット世代。う
ん、はい。
ブラウザ使えなかったらもうただのパソコン、ただの箱ですよ。
あ、そうなんですよ。じゃあネット繋がなくていいじゃんみたいな話になってくるんですよ。それもう。かといって、やっぱり収録環境これでやってるし、で、あと編集も全部 iMac なんですよ、僕は。
ああ、そうですね。ガレ版の男ですからね。
そう。で、ガレ版で今までずっとやってきてるわけよ。この十何年間。
おお。
いやいや。まあ、ガレ版はまだ動くよ。しかもこのガレ版も、まあ、古いバージョンのガレ版ですよ。だから。今誰が使ってるんだっていうぐらいのガレ版を使ってるんですけど。
はあ、はは
あ、だからそれでずっと来てるわけだから、この環境まあ、そうか。これがもし、ね、パソコン自体がおじゃんになっちゃったら、いよいよまずいなというふうに。
まあ。
感じ始めてね。15年目で感じることじゃないんだよ。もっと10年目とかで感じることなんだよ。これ普通はね。
すごいなぁ。
っていうこともあって、2023年の1月に、まあ、Mac mini が出ましたと、久しぶりに。
おうおうおうおう。
Mac mini いいな。コスパもいいし、あれ、ちょっと欲しいなって思ってたんだけど、ちょっと1年間様子見をしまして、
う
ん。
様子見をしまして。
もしかしたら新しい Mac mini が出るかもしれないって去年の10月ぐらいに、なんか噂も立ってたので、
うん、
だったら M3 のチップ入ったやつ待とうかなと思ってたんですけど、まあ噂は噂で終わりましてですね。
うん、
一向に何も情報が出てこないので、もうじゃあ去年1月に出たやつを1年越しに買おうと。
ほうほう。
いうことで意を決しまして。
うん。
標準で Mac mini って一番安いスペックで買うと8万なんぼなんですけど。
うんうん。
まあそこからね、いろいろ積んで、メモリ。
いろいろ積んで。
メモリいっぱい積んで。
いっぱい積んで。
なんかいろいろこう、ちょっとカスタマイズもして。
して。
ちょっと、最初の金額の倍以上の金額になる、
ね。の乗せたね積んだね
その積んだ状態の iMac を年始に買いましたね。
おー。
だ結構なお金だったんですよ。ただ、個人的に思ってるのは、 僕大学生の時に一番最初に自分のお金で初めて買ったパソコンってバイオだったんですよ。
バイオ。
バイオのノートパソコンだったんですけど。
バイオ。当時みんなの憧れバイオ。
そう。あのソニーのね、あの当時。もうノリに乗っていたソニーが出した。
ノリに乗っていた。今乗ってないみたいに言わないでくれ。
ごめんなさい、ごめんなさい。もう、興奮しすぎてマイクバーンってなっちゃったんですけど。そのバイオ、今でも動くんですけど。
はぁ、今でも動くの。
今でも動
くの。それはそれでとんでもない。
うん。まず、その時、Windows、XP とかですよ。
XP、XP。
で、そのバイオ買った時の金額と同じぐらいだったんですよね。
うんうん。
だから、この、大学の時からだからもう本当に20年ぐらいかな、
うん、
経って、だから買うパソコンの金額ってあんまり変わってないんだなっていうのが、ちょっと驚きではあったんですよね。なんかもちろんもっと安いね、金額のパソコンも世の中にはあるし、逆に言うともっと高い金額のハイスペックなものもあるんだけれども、まあ自分がこう払う金額っていうのは大体それぐらいのものなんだなっていうのを今回改めてね感じたっていうところがまず一点ですよ。
なるほど。
うん。だからそこが非常に大きな買い物したなというところなんですけれども。
うん。
もう一つお金を使ったものがございまして。
お、パソコン以外にも。
今日はね、ここまでが前段なんですよ。
え、ここまでが前段？
もっと短くできたんだけど。こっから本題。
はあ、はあ、
あ、金額的には全然、そんな、さっきのパソコンほどのものじゃないんだけれども。
はあ、はあ、
ちょっともう一つ年始にお金を使うタイミングがあってですね。
なんだろうな、チョコラップの再加入かな、
あ、再加入はしないですね。
スマート5ミニッツかな、
スマート5ミニッツちょっとやろうかなって今でも迷ってますけどね。
やっぱりジャクリさんのポータブル電源かな、
ジャクリさんのポータブル電源買いました、
買ってた
はい。ま、この1月はもう広告案件終わってるので。
終わってますね。
これもう本当に広告案件全くなしにして、ちょっと今日はジャクリさんのポータブル電源の話しようと思って持ってきました。
広告案件じゃないけど、おかわり案件来たよ、なんか。すごいな、ね、珍しいな、これな。
ちょっとね、12月にやったジャクリさんの広告案件、非常に面白いというご意見も SNS で頂戴しながら。
ありがとうございますね。
ありがたいなと思いながら、
うんうん、
意外と今回ジャクリさんのポータブル電源買いましたっていう人が、まあ、そこそこいたんですよ。
まあ、SNS 上でちらほら見える程度ではそうですね。
そうそうそう。あ、みんな意外と買って、てるんだっていう。
ありがたいですね。本当にありがとうございます。
っていうところもあって、
まだ広告主さんに褒められたことはないんですけども、なんか褒められないかなって待ってますけども、
ね、まあ多分広告主さんも、まあ今回で言うとジャクリさんも自分たちが広告出してる回の後の放送なんか聞かないでしょうからね。
まあそうですよね。聞かないですよ。聞かないですよね。
そりゃそうだね。聞かない聞かない。だから興味ないんだから。
そりゃそうですね。
あ、だからこそ。1月にできるのよ、この話を。聞いてないだろうという前提でできるわけだから。
なんという、あっけからんな奴らなんだ。
あ、そうですよ。しかも広告案件じゃないから、
うん、
メリット、デメリットそれぞれ言えるわけですよ、別に。僕は。
わー、ガチになって
きたよ。お伺い立てる必要ないからね、僕は。
わー。はやつって恐ろしい奴らだな、なんかな。こんなホイップ教みたいなとこでしたっけ、ここ。なんか空気が違うな、なんかな。
ということで、今回は、私が、その、年始もう一つ買ったね、ジャクリさんのポータブル電源についてちょっと話していこうと思うんですけれども。
はあ、はは
あ、買ったきっかけは、うちの家庭って大体年始の休みの時に、
うん。
防災グッズの見直しを1年に1回測ろうっていうタイミングがあるんですよ。
素晴らしい心掛けですね。
はい。で、それでこう、備蓄してた食料品とかをさ、こう、あ、賞味期限切れてるから新しいのに変えなきゃねとか、水あと何本あるかねっていうようなところをこうチェックして、で、もう食べなきゃいけないものは食べて、みたいなことをこうね、ルーティン化するっていうことをやってたんですけど。
ローリングストック的な。
そうそう。ふと気づいたら、
うん。
まず、なんか、ちゃんとしたラジオがないねっていうことに気づいたんですよ。
まあ、もう13年4年、ポッドキャスト畑でやってるとなぁ。ラジオなんてって勝手に思ってるんだろうな。潜在意識にあるんだろうな。
なんかラジオっぽいものは常にあるじゃん、うん。生活の一部になってるじゃん。
まあね、なんなら自分で情報発信してやるわみたいな気概があるんでしょ？そう
そう、あるから、ね、なんかそこって結構こう、なんかないがしろになってた部分があって、
あ、まあそうだよな。
なんかちゃんとしたラジオないねってことになって、ラジオ買わなきゃってなったんですけど、
う
ん、
ほうほうほう。
でも、一応その防災グッズの中に、防災バッグの中に、
うんうん、
単三と単一とかの電池は数本入れてあるのね。
電池はあると。
でも、ついこの間広告案件やったじゃないですか。
やりましたね。
なんか、電池が8本入ってることに対して、
うん。
若干の不安を感じてしまったんだよね。
電池8本でやっていけんのかいってい
う。そう。やってけんのかな、これみたいな。
まあね、まあたとえ、まあ手回しじゃなかったとしたらね、ラジオと照明と、そうそう、まあ携帯の充電と、8本は心もとないですよね。
なるじゃない？
場合によってはうちの家庭ではプラレールに使いたいとか言い出すからね。やめてくれよ、頼むから、ね。
防災グッズのプラレール入れるのどうなんだってはなるけど、まあまあでもそういうことなんですよ。でもメインはさ、多分ライトじゃん。うん、まああるよ、まあ、プラレールで電気つくやつもあるよ、先頭でね、ピカーってなるやつもあるけど。
車輪の方にエネルギーいっぱい取られるんだわ。
ちょっとね、つけてシャーってずっと言ってるのがライトに使うっていうのはなかなかいけないわけじゃない、それ。
ガガガニーン、ガガガ
ニーン。いや、いいのよ。リアルなところいいのよ、プラレール。いや、でも、ライトに使いたいじゃん、電池は。せめて。
そらそうだな。そらそうだな。
って考えると、
うん。
携帯の充電とかどうすんだ、みたいなことになったわけよ。
なりますわな、確かにね。
いやいや、もちろんできるかもしれないよ。でも、うん、その、例えばマンションの、共用のその、なんかガソリンを入れて使う発電機みたいなのがあるんだけど、うんうん、でも多分それって大きめの照明に使っちゃいますねみたいな感じじゃない。
で、はいはい、まあまあ、
電源もらえるかもしれないけど、うん、ああいうのってなんかこう電圧が不安定だったりするから、
うんうん、
なんか充電にはあんまり向かないのかなみたいなこともあったりとかして、
うん、
これはちょっといよいよジャクリ買った方がいいんじゃないかなっていう、
来ましたね、マインドになりまして。ジャクリさん、来ましたよ。
で、しかも、
聞いてないと思いますけど、うん。
なんと、年末年始は 35% オフじゃないですか。
そうですね。
ね、最大 35% オフの、そう、特別セールに、なんと今なら流行り物通信までクーポンコードもあると。
プロモーションコードが、プロモーションコードを使ってくれるサンタさんが、
プロモーションコードなんと1月31日まで使えるっていうね。
まあそうですね。まだ使えるんですよ、実はね。配信してる今日もまだギリ使えるんですよ。
そう。あれ3日までじゃなくて、一応1月末まで2024円オフのクーポンコードは使えるんです、皆さんね。
は
い、一応皆さん見ていただきたいんですけど。
だ
ってこれ、このタイミング逃したら結構後悔するんじゃないかなって思いましてですね。
まあ、確かにまあ、自分で言うのもあれですけども、確かに、お得が二重に重なってる異常な時でしたからね、あの時は、ね。
そうそうそうそう、うん。で、買おうと。
買おうと。
で、買いまして。
買いまして。
はい。今、まさにね、手元にあるんですけど、ここからは、あの広告案件の時には、実機を借りないで、シミュレーションやってたんです
ね。そうですね。もう、その時も言いましたけども、非常に小生意気なことを言いましてね。
はい。丁重にお断りをしたんですけれども。
ミジンコが何言うとるんじゃと思われながらも、すいません、はい、時間がなくて。
なので、改めて自分で購入をしてですね、もう一回レビューをしようじゃないかと。
実機レビュー来ましたよ。体験レポート。
まずね、こう、お伝えしたいポイントいくつかあるんですけど。
1
ポイント目。これ皆さん、広告関係思い出してください。
うん。
ホネストの家は24畳あるそうです。
そうですね。
シミュレーションでは。
書斎が24畳あるそうです。
かなり広いお家で。まあ、その広いお家に持ってったら、ジャクリさんのポータブル電源めちゃめちゃちっちゃいじゃないかみたいな話ありましたけれども。
そうですね。
実物の私の家そんなに広くないと思うので。まあまあ、ね、一般的なマンションのホネスト系でも、
でも、
ジャクリさんのポータブル電源、めちゃめちゃ小型なんですよ。
めちゃめちゃ小型来ました。
めちゃめちゃ小型。これどれぐらいの大きさか。ね。あの広告案件では大きさ大体どれぐらいっていう話をしませんでした。なぜなら実機を持ってないからです。
うん、そうですね。あと広告の時間も限られていたんで。
そうなんです。
そこまでやると普通に45分級になっちゃうんで。
はい。言えなかったんですけど、今回私が購入したのがですね、ジャクリさんの中でも新商品と言われるものなんですが、
うん、
ソーラージェネレーター300プラス40ワットという。
300ってことはまあ、全体で言えば小さめの方ですね。
そう。 小さめの方なんだけれども、あのソーラーパネルがね、40ワット出せるあのソーラーパネルがついてますっていう。そのセットで買ったんですよ。
ほうほうほう。
で、これがまあ比較的新しいタイプの製品で、中に入ってるのがリン酸鉄搭載の小型ポータブル電源なんです。
ほうほうほう。
だからちょっと前のモデルとはまた内容も変わって新しくなりましたというようなものなんですけれども、このソーラージェネレーター300プラス40ワットのこのミニポータブル電源なんですが、ポータブル電源の大きさでいくとですね、上から見たそのサイズは iPad の一回り小さいサイズなんですよ。
iPad の一回り小さいサイズ。
はい。だから
iPad mini。
まあ、iPad mini よりはちょっと大きいんだけど。
iPad mini プラス。iPad マイナス。
マイナスとかないんですけど。まあまあでも、平置きすると iPad の上に普通に置けるぐらいの大きさ。なんですよ。で、高さもそんなになくて、iPad をこう立てたその高さよりも全然低いぐらい。あの、横長にして iPad を立てた時よりも全然低いぐらいの大きさなので。
なるほど。
非常にコンパクト。
ほうほうほう。
だから重さも 3.75 キロなんですよ。
ほう。
だから、まあまあ言ったら2リットルのペットボトル2本よりは軽いぐらいのね。想像しづらいと思いますけど。
想像しづらいです。凄まじく当たり前のこと来ましたね。
うん。あの、凄まじく当たり前なんだけど、この 3.75 キロっていうのが大体どれぐらいの重さなのかっていうのをいろいろ調べたんですけど、なんか適切な例えが全然なくてですね。これぐらいってなかなか言えないんですけど。
そうですね。
まあ、ボーリングの玉より、まあ、9ポンドぐらいのボーリングの玉よりは軽いっていう。まあ、それぐらい
かな。かなり大きく生まれた新生児みたいな感じですかね。
あ、そうですね。大きめの新生児ぐらい。
赤ちゃん本舗とかにそういうあの、抱っこ用のね、あの、お試し抱っこ用のぬいぐるみありますよね。ぬいぐるみありますよね。
あるけど、でも、聞いてる人みんながみんなあれ抱っこしたことあるわけじゃない
ですか、ね。そうですよね。重てなとか言ってこう、ちょっとね、こう、わきわきはするんですけど、あれね。
だからあの、5キロのお米の袋よりは全然軽い、
ね。そうですね。でも2キロの袋よりは大きいんですよね。
そうですけどね。まあ、わかんないと思いますけど、軽いです。で、まあ、その、軽いんですけど、でも結構しっかりしてて、で、まあ、ソーラーパネルがそれについてるっていう形。なるほど。なんですよ。
で、ソーラーパネル結構かさばるんじゃないんです？
ソーラーパネルがですね、これ、小平さん。
で、広げなきゃいけないでしょ、ソーラーパネルって。
そうなんです。ソーラーパネル広げなきゃいけないんですけど、折りたたみができるタイプなので、
はあ、ははあ、
ソーラーパネル折りたたんだ状態だと、それこそ iPad のちょっと一回り大きいぐらいなんです。
ほー。
だからもう全然かさばらない。
これじゃあ、リュックに入るぐらい。
あ、もう全然リュックに入りますね。なるほど、ね。持ち運び全然できます。
なるほど、なるほど。
これすごくコンパクトなんですよ。こういう話を本当は広告案件ですべきだったんだよね。多分だけど。
まあそうですね。うん。
なんか間違って
る。リアリティが違うからね。
そうね。ちょっと、あの、1ヶ月ぐらい遅いんですけれども。
本屋さん家広いなーとか、24畳ぐらいあるんですとか言ってたからな。
あんなふざけたこと言ってる場合じゃなかったんで、だから。本当にコンパクト。で、これね、ちょっと感動したのは、これまずね、はあはあ、そもそも買ったら、まず 100% まで満充電させてくださいって言われるんですよ。
ほうほうほう。
で、書いてあるんです。
一回ちゃんと 100% にしろと。
そうそうそう。で、最初送られてきた時つけたら、だいたい 20% ぐらいの電池容量なんです。うん、というのは、やっぱり保存をしておくって考えると、0% にしちゃダメらしいんですね。こういうポータブル電源というか、蓄電池っていうのは。
理屈は知らないけど言うよね。
そう。なんかね、過放電しちゃうと、あとは、満充電をし続けちゃうと、そもそものその中の物質、今回で言うとリン酸鉄が、化学変化を起こしちゃうんですって。で、それによって、中の物質が違うものに変わっちゃうと、その分が充電できないもの、物質になっちゃうので。
電池が劣化しちゃうってやつよね。
そう。悪くなっちゃいますよっていうのがあるから、理想としては 20% から 80% の間で保管をするんだったら保管をしといてくださいと。で、それをやることによって、蓄電池として長持ちしますっていうのが、ちゃんと説明として書いてあるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、初回やるときはもう 100% まで1回充電をしてもらって、まあそれでちょっと使ってもらって、保存するんだったら 80% ぐらいにして保存をしてくださいと。ね。だからもう私、普通にコンセント挿して充電しましたよ。まあそれでもまあ比較的 あんまり時間かからずに、2時間かかんないぐらいで 100% 充電できて、お、多いじゃないかと。で、感動したのはこっからですね。
うん。
まあ、300、まあ、ソーラージェネレーター300なので、まあ、出力が300ワットに対応してますっていうものなんですけど、
うんうん、
僕の携帯を充電したんです。一回試しに携帯充電してみようと思って。
はいはい。うん、
で、私の Android、Google の Pixel 6なんですけど、
うん、
Pixel 6がだいたい残り電池 40% ぐらいの時に充電を開始して 100% になった時に、
うん、
残りのそのジャクリ側の電池残量を見たら、
うん、
96% だったんです。
4% 使った。
そう。で、4% で、私の携帯の 60% が充電できるぐらいの。
はじめちゃん呼んでこようかな。ちょっと、お願いします。
いや、数学いらないの、別に。だいたいそれぐらいだと思ってください。
雰囲気でいい、雰囲気で。
もっと驚いたのは、僕の社用携帯って iPhone なんですけど。
うん。
iPhone はね、残り電池残量 10% ぐらいの時に、充電したら、
うん。うん、
ジャクリ側では 2% しか減ってないけど 100% になってましたね。
なんか、その、さりげない話でこう、社用携帯の方が酷使されてる感じが伝わってきて辛いですね、なんかね。
あ、まあまあ、電池がね、そもそももう、あの、ボロボロなんじゃないかって説あるけどね。
なんかね、こう、酷使されてもう、ボロボロの iPhone なんじゃないかっていう気がしちゃうのがちょっと辛いですね。
でもね、あの、一応、まあ言っとくと、私の社用携帯の iPhone は、
うん、
あの、充電そんなにすぐなくなるようなものではないんです。
そんなに劣化を感じていない。
うん、普通に何日か持ちますし、
うん、
電池も。だから、なんか、すぐ充電しないと電池持たないんですっていうものでは全然ないので、
うん、
あ、こんなすぐ充電できて、しかも 2% ぐらいしか減らないんだっていうところの驚きがまず一つあった
んですね。なるほど、なるほど。
すごいじゃないと。まあ、電池としてもしっかり使えるし、で、うん、まあもちろん放電があるっていうね、話を前回ちょろっとしましたけど、
うんうん、
ほとんど放電、もうこの数日間の間ではないです。
おー。
何パー減ってるとか全然なくて。
おー。
だから半年とか置いてると、ちょっと減ってくるかなっていう感じらしいんですけど、
はあはあ、
全然。
十分すぎるね、それならね。
十分ですよ。
うんうん。
っていうところと、あとやっぱり気になるのはソーラーじゃないですか。
そうですね、それでね。まあ、ホネさんちゃんね、こう、リビング、もう、どこにいても日が当たるぐらいのね。
いや、ないのよ。
タワマンの最上階だから。
あれは、あの、シミュレーションのタワマンの話だからね。うちタワマンでもないし。違うんですけど、冬の今の時期のね、午前中に、そのソーラーパネルだけ、ベランダにちょっと出して日が当たるようにして、
うん、
で、家の中でその、ジャクリさんのポータブル電源につないで充電をちょっとしてみて、
うん、
だいたい1% 充電するのに何分くらいかかるのかなってずーっと見てたんです、僕。
はあ、ははあ、
これのレビューしなきゃいけないと思って。何分くらいかかるの
ちょっとパッと見変な人だよね。何こいつって。
なんか気持ち悪い人みたい
な。家族に心配されませんでした？
うん。まあ、ずーっとね、ジャクリさんのこのポータブル電源を眺めるおじさんっていうのをやってたんですけど、1% 充電するので、そのソーラーパネルをずーっと太陽に当てて、
うん、
あのジャクリさんのポータブル電源ってディスプレイがついてるんですよ、ちっちゃい。
はいはいはい。うん、
で、そこで今何ワット発電してますみたいなのも全部見れるわけ。
うんうん、
で、それで見てると大体、今の感じだとね、12から14ワットぐらいがこう、あの、毎秒出てるみたいな感じ。で、充電できてますみたいな、
うんうん。
だったんだけど、それでね、1% 充電するのに大体10分、11分ぐらい。
でも、ん？まあ、2% あれば iPhone ほぼフル充電できんだもんね。
あ、そうそうそうそう。
そうだよね。だからそう思うと十分だよね。
だから iPhone、結局その太陽で 2% 充電してみようと思って 2% やったんですけど、
うんうん、
まあ、それでもね、本当に20分ぐらいで 2% 充電できてたので。まあ買ったばっかりっていうところもあるんでしょうけど、もちろん。
まあね。まああとは普通に天候条件で変わるもんね、その辺はね。
あ、そうそう。その日はもう本当に快晴で、
うんうん、
も
う
ずっと太陽が、あの雲にこう遮られることなく、ずっと太陽に当てられてたので、まあそれもあったんでしょうけど、うんうん、まあそれでもそうか。2% 充電するのでも、え、20分 ?20 数分で、うん、それを iPhone につなげばフル充電できるって考えると、まあすごいお得感はあるなと。要は、その iPhone 充電するのに、電気代いらないわけですからね。
そういうことだね。
20分の太陽光で、それが全部賄えてしまうっていうのは、あ、これはすごいなと。
まあ、 実機を使ってないのにも広告案件でそうなんだろうなっていう仮想で話したのが一応立証されたわけだね。
そうそう。だからあの広告案件は嘘じゃなかったっていう。
やったぜ。真実だった。
ところなんですよ。で、これジャクリさん、すごいですよ。
うん。
なんとですね、公式サイトでご購入いただくと、
うん、
3年間の保証に加えて、
わあ、
プラス2年の自動延長保証が追加されるので、
5年。
5年間の長期保証がこれ実現してるわけなんですよ。
なんだよ、タイガーの魔法瓶かよ。
まあ、ちょっとその例えよくわかんないんですけど。
あれおかしいなぁ。ハヤトリスナーさんってみんながわかるはずなんだけどな。おかしいな
ぁ。いや、わかるかな。
いやいや、それを言うなら象印だろう、みたいな。
でも、ほんと5年保証。長期保証で。で、故障時の修理サービスとかもあるし、あとポータブル電源って処分するのに困るんです。蓄電池なので。
巨大な電池だもんね。
なんですけど、ジャクリさんすごいですよ。
ええー、だね。
これ、ポータブル電源、ちゃんと説明書に一番最初に書いてあるんですけど、これ、無料の回収してくれるんです。
わ
ーお。これは、その処分をするときには、もうジャクリさんにご連絡すれば引き取ってくれるという。
ええー、優しい。
そこまでサポートをしてくれるというですね。
サステナブルな香りがする。
そうなんです。これもだから、10年使えると言われてますからね、この長寿命の。リン酸鉄リチウムイオンというのは10年使える。しかも3000回充放電サイクルやっても10年以上使えるという。
まあ、メーカーが10年使えるって言ってるものだったらホネスは30年は使うぜ。
そうね。さっきのパソコンのケースで言うとそうでしょうね。はい。いや、でも本当にこれすごくて、まあ実際に今試してはもちろんないですけど、
うんうん、
3000サイクルその充放電しても、
うん。
工場出荷時の容量の 80% 以上維持できるんですって。
すげえな。
だから、3000回やってもまだ 80% 使えるので、うん待てよ。20?
ちょっと始めちゃえばか。
だから、
本当にダメんだろうな、いつなのか、初めに計算してもらおうか。
だから20%、ね、3000回ごとに 20% 減ってくってなると、うん、まあ、結構使えますよ。
すごいね。
それでもし10年だとしてね。
うん。
20% 減るのに10年ってことは、100%×5 だから、もう下手したら俺50年、俺の方が先に死んじゃうな、みたいな感じになっちゃうわけですよ。
そうだね。残念ながらホネスの方が先に死んじゃうな。
いや、死んでないわ。まだ俺30代だから。ギリ生きてると思うけど。
ギリ生きてる?まあでも、うん、まあ、ホネスさんは VTuber だからな。まあ、
VTuber、まあ、死なないかな。
側がこう、引き継がれて、こう、そのまま語り継がれていくからな、ね、大丈夫だ。
後藤真希と一緒に生きていく形になりますけどね。
うん、そうだね。今こそ V 骨に変わってた
な。V 骨は、おかしいだろ。V ゴマと V 骨はおかしいだろ、それ。でもそうなんですよ。これがね、ジャクリさんのソーラージェネレーター300プラス 40W ということで。これはでも本当におすすめです。
すごいなぁ。前代未聞だよな。広告案件終わった2週間ぐらいに、ガチでなんか、レビューし出すっていう。どういう奴らなんだ、こいつらは。
で、ちなみに、公式でね、書いてあることをちょっと読ませていただきます。コンセントでいくとフル充電2時間なんですけど、
はあはあうん、
ソーラーパネル40ね。私が買った 40W のソーラーパネル1枚だと、フル充電で 9.5 時間かかります、
うん。ほうほうほう。
でも、ジャクリさん、ソーラーパネル、種類4種類ありまして。
はあはあ
まあ、4種類だけじゃないかもしれないですけど。40W と 80W と 100W と 200W っていうのがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、基本、どれか1個しか繋げないんですけど、ポータル電源には。
はあ、ははあ、
充電するときにはどれか1個しか使えないんですけど、ソーラーパネル 200W を使うと 3.8 時間でフル充電でき
る。3.8 時間か。
はい。
で、フル充電でしょ?とんでもねえ速さだな。うん
だからコンセントが2時間なので、本当にコンセントの2倍なだけなんですよ、かかる時間としては。2倍いかないぐらい。これはね、これジャクリさん独自のチャージシールド技術というものがありまして。
ジャクリさん独自の。
それで高速充電というのを実現してますので、皆さん。これ、今回のこの1回だけでもちょっと、プラスで、広告関係いただけないですかね。
お、恩着せがましい奴ら現れたぞ。勝手にプロモーションし始めたぞ。
勝手にやってね、勝手にちょっと広告くれよ、みたいな、
うん。ご褒美ちょうだいとか言ってな。
はい。
なんか、そういうよからぬやからなんかいるぞ。ダメだぞ、そういうことしたら。
提案してくこれ。宣伝したんでお金くださ い, みたいな。
押し売りだぞ、これ。
うん、ダメですね、それはね。はい。で、一応、こちらも公式で書いてありますので、スマホ、ね。18W 使うようなスマホで、約14回。1回のフル充電で使えます。
あ
と、タブレットで行くと、約4回。私がもう、プツプツとね、電池がもう、 酷使しすぎて充電ができないノート PC でいくと、約2回。
約2回。
はい。あと、テレビ、60ワットのテレビで約 4.2 時間見れたりとか。
4.2 時間テレビ。
扇風機で言うと約 4.5 時間回せたりとか。
扇風機は、まあ、AC 電源の方だもんな、そうだな。
う
ん、
そうですね。あと、電気毛布だと約4時間、ね、使えたりします。
夜中あったかいっすね。
はい。まあ、こういうものに使えるので。私が買ったものだと、コンセントはね、一つしかありません。この前の広告案件ではね、最上位モデルだったんで3つぐらいさせましたけど。
そうですね。ノートパソコンとね、はい、炊飯ジャーとね、うん、ケトルとかさせましたね、
はい。そうそう、ホットプレートとかね、ありますけど。うん、まあまあ、そういったもの、まあ今回の私が買ったのは300プラスなので、まあ一つなんですが、まあそれ以外に、USB、USB-C もさせるし、USB のタイプ A もさせます。だから、充電に関しては、スマホの USB 側の方を挿していただいて、AC 電源からではなく、USB 直つなげでそのまま充電できるので。
うんうん。
なんか、それのせいで他の電源が使えないみたいなことはないです。
なるほどね。
携帯を充電して、まあ、他のものも、コンセントとして使えるという形になります。これはすごく使い勝手的には良いですね。だから、これがあると本当に、なんでしょうね。先ほど言いましたけど、防災グッズの中の一つとして、
うん、
安心材料としてですね、これも広告案件で言ったような気がしますけど、一つ安心を変えるね、これは。
なるほどね。
すごいです、これは。あと、非常に頑丈の作り。まあ、持ってみていただけるとわかるんですけど、非常に頑丈な作りで、0.9 メートルの高さから3回落下しても問題なく動作する対衝撃性の UL 規格だそうですので、これもすごく頑丈に作られてますというところ
。長持ちで頑丈ね。
いいことしか言ってない。
本当だね。ハッシュタグ PR って書かなきゃいけなさそうな雰囲気がすごいあるけども。
本当だね。
勝手にやってるんだよね、これね。
まあ、ほぼ PR みたいなところになってますけど、でも、これアプリで遠隔コントロールもできるんですよ。
ああ、そうそう、それ見た。
そう。広告関係では一切触れてなかったんですけど。
触れなかったけど、ちょっと割愛しましたけどもね。
はい。Wi-Fi と Bluetooth で、ポータブル電源遠隔でコントロールできて、ポータブル電源のね、表面に LED ライトもついてるんです。要は暗いところでも、まあ一応見えるようにということで、ライトついてるんですけど、アプリからそのライトがつけたりもできるし、
ほうほう、
電源オンにすることもできるしっていうことで、その、直接その製品のディスプレイ確認しなくても、電池残量とかは全部見れるという。
なるほど。
これもね、すごく便利ですよ。離れてでもそこができるっていうのはね。
まあそうだよね。逐一、何パー充電されたかなって見に行く
の、ね。そうそう、カチッって見に行かなくていいっていうのはね、これは大きいですよ。
確かにね。
うん。いや、これはね、なんでしょうね。あの時はこう、なかなか、どうせ使ってないんだろう感が出ちゃってましたけど。
まあ。
12月の広告
は。ある種、スーパーオーソドックスの早通感ありましたけどね、あれはね。
そうそうそうそうそう。でも、もう今回買いまして、実際に使ってのお話ですので、だいぶ感情を乗せてお話しすることができたんじゃないかなと。
そうですね。ガジェットレビュー系 VTuber、V 骨。
そういう方針で行くのかどうか分かんないけどね。ただですね、一点気をつけていただきたい。
はは。
これやっぱり広告案件ではこういったところはちょっとフォローできてなかったなというところが一つありました。やっぱりご使用上の注意っていうのがあるわけですよ。
ほう。
ね。で、何かというと、
うん、
電気モーターを搭載している製品については、
うん、
ちょっとですね、起動するときに、誘導負荷というのがその電気機器によってはかかるんですね。
うんうんうん。
で、そうすると、一般的に言われている電力の3から7倍ぐらいの電力が必要となるので、そういったものは、今回のこの蓄電池の AC 電源には向かないというか、ストップしちゃう可能性があります。
はいはい。
要は想定以上の電源が必要なので。だから、例えば掃除機とか、ポンプとか、
ドライヤーとか。
そう、冷蔵庫とか、電の子とか、エアコン、洗濯機、電子レンジ、ドライヤー、こういうものに関しては、ちょっと使うときに気をつけていただいた方がいいですね。その始動電源というものに関しては、ちょっと負荷がかかりますよというところがあります。はい。あとは、この製品はですね、外で使うケース、まあ、例えばアウトドアで使うとかってなると、
うんうん、
お外で使うこと多いと思うんですけど、
うんうん、
防塵とか防水の仕様ではありませんので。
なるほどね。
やっぱり、ホコリとか水とか海水とか、まあそういったものについては弱いです。電気なのでね。
防塵は確かにそうだよね。
はい。で、あと、 高温多湿みたいなところもですね、やっぱり電池としてはあまり好まない環境でございますから。
そうですよね。温度差もやばいですよね。
そこら辺はちょっと気をつけていただきたい。だから、あんまりこう水の近くでは使っていただきたくない。あとね、この前、あ、これはね、高校関係いいこと言ったなと思いましたけれども、
うん、
火の近くで使わないようにしていただきたいですね。
キャンプのね、キャンプ会場でね。
はい。キャンプの、このキャンプファイアの近くで使うということはやめていただきたい。やっぱりパソコンの近くで一緒に置いていただくっていうのが一番いいんじゃないかなと。タスク分解するのはちょっとホネスと別のところでやってくれよという話ですね、これはね。
そうですね。
はい。まあそういうようなところ。まあ他にもいくつか注意事項あるんですけれども。まあ大きなところで言うと、そういうところですかね。
なるほどね。
はい。まあということで、まあソーラーパネルと合わせて、やっぱりお買い上げいただくのが、私としてのおすすめかなと。要は、ポータブル電源単体でもちろん買っていただくのも、有用だとは思うんですけれども、
うんうん、
ソーラーパネルと合わせることによってよりこの弱離製品というのは進化を発揮するのではないかと。
すごい。あ、強く。なんかホネスさんにしたらものすごい熱入ってますねこれね。
いや、自分のお金で買ってるからねこれ。これもらいましたとかって言ったらここまで熱入ってないと思うけど、でもこれ本当に自分でいいなと思って買ってるので。
うんうん。
これはすごくいい買い物したなと思いましたし、やっぱりこう、そのキャンプにも使えるし、防災の一環としても使えるというところもありますので、今後のその安心材料の一つとして、ぜひ。あ、今ならですね、なんと、びっくりすることに、ハイレモン通信簿ではクーポンコードがございます。
プロモーションコードがあるって。
そうなんですよ。皆さん、たまたまですけど、この1月にクーポンコードがございまして。
ええー、なんか、12月に配信してる、星印がついてるエピソードタイトルの概要欄のところに書いてますんでね。
そうなんです。今回のね、概要欄には書いてないんです
よ。書いてないと思います、今回のはね。今回のじゃなくて、広告案件の3つの中、どれかを聞いて買ったんだよっていうのが、僕らの理想的なゴールでございます。
あ、そうですね。もし、この放送を聞いていただいて、ちょっとでも興味湧いたなという方がいらっしゃる。それでね、ぜひ、見ていっていただきたいですし。まあ、他の、その注意事項、付属のケーブルで直接、そのスマホ充電しないでくださいとかっていうのは、いろいろあるんですけど。まあ、そこら辺は、ご購入いただいた方が注意していただければ良いところですので。今回ホネストがね、年始にお金を使いましたということでお話しさせていただきましたけれども、
うんうん、
今回のこの1月14日の回だけでもジャクリさんに聞いていただきたいなと。
これはなんかなよくわからない気分なんだな。これ大丈夫なんだろうけど大丈夫なのかって。
いやだって広告案件としては終わってるからね。でしかも俺はそれで買ってるものを紹介してるだけだから普通のハヤツなのよ。
大丈夫なんだけど大丈夫なの。
うん。なんか聞いてる側からするとちょっとソワソワしちゃうのは俺もそうだと思ってる。
新しいふざけ方だなという気がするねなんかね。そんなパターンのふざけ方あるんだって。
広告案件終わった後に広告案件っぽいものをやるっていう。はい。でもこれはあくまでその広告案件としてじゃなく本当に。ホネストが買って、これは良かったなと思ってですから、全くこれ、ジャグリさんの意を組んでとかいうことでは一切ありませんので、
はいはい、
そこはご注意いただきたい。通常のハヤツーと同じテイストでお送りしているというところでございますね。まあ最後に一応言っとくと、ジャグリさんの製品もちろんありますけれども、
うんうん、
一応ね、PR 案件じゃないので、
うん、
まあ、ジャグリさん以外にも、このポータブル電源というのは世の中にいろいろございます、メーカーさんがね。まあだからそこら辺と、もちろん、ご購入いただく際は、ジャクリさん以外にも、比較検討皆さんはしていただいていいと思いますし、まあ、こっちの方が安いとか、あっちの方が容量が多いとか、自分に合っているものっていうのは、ぜひ、見ていただいてですね。で、それぞれ自分が納得したものを探して買っていただくっていうのが、一番おすすめですから。我々としては、ジャクリさんのものを絶対買ってくれとかっていうのは、それは言いません。これは広告関係じゃないんでね。言いませんので。
すんごいなんか、セールストークみたいに聞こえてくるんだ。なんか、ものすごい、
ね。ただ、その、ジャクリさんであろうがなかろうが、ポータブル電源というものに対してね、今回は。
うんうん、
ポータブル電源っていうもの、そしてそのソーラーと組み合わせたポータブル電源というものの、
うんうん、
この製品の良さというのを、ぜひ皆さんに知ってもらいたいな、というところが趣旨ですから。
まあ、防災という目線ではそうですよね。防災、はい、まあ、有事の際のためのね、備えとしてね。
そうです。なのでね、この前も言ってた通り、夜間の間に充電して、その電気を昼前に使うっていう使い方でも全然できます。
まあそうですね。
はい。ということで、今回はですね、ホネストが年始にお金を使いましたという皮を被ったポータブル電源のお話でございました。 流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
なんか、
うん、
結果的になんですけども、
うん、
まあ、これまで何度かこう、PR 案件、広告案件を、まあ、やってきて。
やってきたね。やってきた。
毎回こう、購入してもらえればとか、ぜひ聞いてもらえればとか、こう、うん、PR するものに対してのおすすめを、まあ、向上として述べてるわけですけども。
はい。
今回だけ異常なガチ感みたいなのを感じますね、なんかね。別に今までとあの温度感自分としては変わってないんだけども、なんか言ってる回数が半端ないなと思っていてね。
うん。なんか買っちゃったんだよね。買っちゃったっていう言い方。っていうのは、まあ裏側を話すと、もともとソーラー付きのポータブル電源は数年前から比較検討の中に、ホネストの中であったの、ずっと。いつか買いたいなと思ってたのよ。
おうお
うっていうベースがずっとゆっくりあって、
うんうん、
で今回の広告案件で、
うん、
その機運がぐっと高まり、
なるほどなるほど、
でかつ年始のパソコンを結構大きめの金額ガッて買ったことによる財布の紐緩みましたパターンが、あの波がね3つぐらい合わさったのよ。なんか買おうみたいな。でもかなり早く届きました。購入して本当に、まあ、あの、年始の休みの時に買ったんですけど、本当年明け、その、うん、何、皆さんが仕事が始まるぐらいの時にもお家に届いてたので、
うん、すごいな
すごいですね、と思って。まあまあまあまあ、それはね、あくまでジャクリさんの話でしたけど、
うんうん、
まあ皆さんがどういう風に感じられるかわかりませんけどね。まあまあ、でも、やっぱり購入いただいてね、SNS でご報告いただく方も多くて、その時には実は僕も買いましたってもうここまで言いたかったんだけど。それ言っちゃったらもう次の回できなくなると思ってやめといたんですけど。まあまあでもそういうね、ことがございましたという、まあそんなご報告も兼ねてのお話でしたね。そんなわけで、もしね、あの SNS 等々でも言ってないですけど、実は、あの、私も買ってましたというご報告がございましたら、皆さんからのね、お便り募集をしておりますよ。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグ流行つを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿エピソード246は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
ホヘイでした。
さあ皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。